さあ、ダイニングレコーズへようこそ。歌詞が主役のウェブメディア。さあ、今週は、ちょっと真面目な話をたまにはねしようかと思いまして、小室哲哉さんの話をねちょっとしたいなと、思いましてですね、やっとちょっと僕の中でもまとまってきたんでね、それではまずオープニングでも聞いていただきましょう。夏目リーチ、クリエイターズ。
舞い降りた光に見せられて、今日も僕らは進む。この小さな光がいつか誰かを照らすと信じて。あの日舞い降りた光に見せられて、今日も僕らは進む。あの小さな光はいつか誰かを照らすと信じて。
ということで始まりました、夏目龍一のダイニングレコーズのラジオ、司会パーソナリティの夏目龍一でございます。ね、主に、こうやってダイニングレコーズというウェブメディアで、自分の作った曲ですねを、まあ、掲載して、配信してたりとか、あとはラジオの番組をこうやって、配信作って一緒に配信しております。今回はね、前回からツイッターの固定プロフィール欄にも今配置してますので、そちらからお聞きいただいている方もありがとうございます。そして他のいろんなところから聞きに来てくれている方も本当にありがとうございます。さあ、今週はですね、もうね、ずっとこの話したかったんですよ。小室哲哉さんの話をもうずっとしたくて、ただずっとまとまんなくて、僕の中でも。そうなんです。でね、まあどんな話をしたかったかというと、まあいろいろね、いろんなテレビとかワイドショーとか雑誌でご覧になってると思うんで、詳細は省くんですが、一番ね、取材記事の中で出てて、まあ本人も語ってた言葉がすごいショックで、ショックじゃない、なんかね、小室さんは悪くない、全然悪くないんですよ。こんな話をしてたんですよね。僕は芸能人になりたかったわけではなくて、音楽家になりたかったと。で、ヒット曲を作りたかったんじゃなくて、好きな音楽を作りたいと思っていたっていう言葉をね、書いてたんですね。あと、ね、もうこれが切なくて、めちゃくちゃ切なくて、なんかいや、ね、小室さん悪くないです。小室さん全然悪くないです。全然責めるとか、そういう批判してる、そんなことは全然なくて、ただもうなんかすごい、こうね、ガーってきたんですよ、それが。めっちゃ深いなっていうか、思ったんですよね。で、 これをね、この話を見た時にすごいわって一瞬で思い浮かんだのは、あのワンピース、ちょっと漫画でおなじみワンピースのね、あのゴールドロジャーっていう海賊王がいるんですよ。で、そのもともとワンピースっていうのは最初にゴールドロジャーっていう、あの富と名声と力、全てこの世の全てを手に入れた男がですね、海賊王ゴールドロジャーとしてですね、で最後にまあその海軍に捕まって、最後はですね、捕まってしまって処刑されてしまうんですけれども、最後に放った一言っていうのが、俺の財宝が欲しかったらくれてやると、探してみろと、この世の全てをそこに置いてきたって言って、ワンピースっていう一つなぎの秘宝ですね、その今まで集めた秘宝をそこの置いてきたよと。でそれをみんな探しに行くんですよ、海賊たちがね。でそれがそういう、まあワンピースってそういう話なんですけど、なんかまあそれがねすごいね、なんかダブったっていうんですかね、なんか別にね、その会見の件を見て、でそのことを言ってたっていうのが、なんかいや、その今までだってすごかったじゃないですか、もうね、僕は正直言います、めっちゃファンだったとか全くそういうわけじゃないんですけど、ただそれでも僕は作曲家として今活動してる以上、まあ要はもう本当にもう遥か前にいる人ですよね、そういうもう一番トップ走ってたような人が最後にそういう形で言うっていうのは、もうね、なんかね、すごい、なんかすごい、もううってこう、もうなんか切ないものが、なんかそんな寂しいこと言わないで元気出してってすげえ思ったんですよね、なんかね。いやだからね、なんか本当になんかなんて言うんでしょう、切なかった。そうなんですよ。でね、言ってたんですね。ただ小室哲哉さんって90年代の、ね、前世ってズワーっていっぱいね、ブワーってヒットして、僕の小学校ぐらいの時ですかね、まあ、当時はですね、うちの親父がずっと伝えてヒット曲の一覧をずっと借りてきて、テープにこうミックスするっていう、ちょっと親父の謎の趣味があったんですけど、まあ、その中に結構やっぱり入ってて、もういっぱいもう耳の中にやっぱ入ってるわけですよ、もうね。でそれをやっぱり20代ぐらいになってくるとカラオケを覚え始めますから、行くとみんなね、周りの人歌うってなったら、やっぱり小室さんが作った曲を歌うで、みんなわー盛り上がるね、もうそんなのいっぱい見てきてるわけですよね。だからね、なんかそんだけいろいろこう音楽っていう経済を作ってをね、回してきた世界の人がそんな最後そんな寂しいこと言ってですね、去っていくっていうのは切ないなってすごい思ったんですよね。でなんか改めてちゃんと聞こうと思って、いや本当反省したんです。その時はなんか全然ちゃんと聞いてなかったなって思って、もう一回ちゃんと聞いてみようと思って、今ちょっと始めてるんですけど、でね、ちょっとすごい印象的なことがあって、M フロー、僕はもう本当大好きで、もうね M フローの目指して頑張ってるっていうぐらいの M フローさん大好きなんですけど、 M フローのタクさんがこの間ね、ちょっとそれについてちょっとコメントしてて、で小室さんが90年代ってインターネットなんかまだ全然もう全盛じゃないから、全盛じゃない時代に海外の音楽っていうのをどんどん取り入れようとしてたらしいんですよ。すごい。で確かにそう言われてみると、音としては本当に聞いたことのない音っていうのをたくさんやっぱりやってて、で特に普通のね、例えばダンスミュージックと呼ばれるものだけじゃなくて、あとは他にリズム、いろんなリズムがあるんですよ、海外に。あるリズムを取り入れて、それをポップキャッチにして、ポップにして、日本語の歌詞をつけて出すっていうのは途方もないことだっていうのを、まあ、いうようなことを言ってて、で今だったらね、当たり前のように僕、例えばオープニングテーマちょっと EDM っぽい曲を僕作りたくて、でそういう時どうするかっていうと、例えば YouTube とかで検索してとか、まあ友達に教えてもらった CD とかもあるんですけど、そうじゃなくて、まあじゃあどんな音がいっぱいあるのかなって言って YouTube でまず検索して、いろいろまず聞いてみて、あこんな音もある、あじゃあこういうバリエーションもある、いろいろあるっていうのを勉強するってなった時に、もうねパパパパって EDM って検索したらもういっぱい出てくるわけですよ。もう簡単に世界中の音楽今目の前でもう一瞬で手に入る時代なんですけど、そうじゃなかったわけですよね、その時代っていうのは。でそんな時代にね、いろんなジャンルの音楽を取り入れて日本にこう来て、それを出してたっていうのは、まあまあ本当にそう言われてみたらそうやなと。で今ね、僕作ってる曲って基本 MacBook Pro って普通の Mac パソコン1台で作ってるんですけど、もうその当時なんでね、とてつもなくバカ高い機械をですね、使ってもう本当に、例えば音シンセサイザーだけじゃなくて、ボーカルのそういういろんなエフェクトとかいろんなのもとてつもないでかくて高い機械を、まあ、駆使してですね、いろんな音作りっていうのをやってたわけですよ。今なんかね、もう本当に僕曲作ってますけどね、本当にすごいんですよ。パソコン1台あったらもう大体全部こんだけ音作れるんです、本当に。っていう時代にね、本当恵まれてるなってめっちゃ思ったんですよね。だからなんか本当にすごい情熱があったんだろうなとか、めっちゃ音楽好きだったんだろうなって思って、でそれでその時に、そのさっきの僕は芸能人になりたかったわけじゃなくて、音楽家になりたかったなと。でヒット曲じゃなくて、僕が作りたかった、自分が作りたい音楽を作りたかったっていう言葉がすごい切なくなってね。で僕は今音楽家であり なおかつ好きな音楽を作ってます。別に曲はヒットしてるわけじゃないし、芸能人でもないですけど、僕はもう間違いなく自分は音楽家だと思ってますし、でもうほんと毎日ね好きな音楽ばっかり作ってるんですよ。そんな状態っていうのがすごく対比がすごかったというか、なんかすごいねそれが印象的だったというか、ちょっと僕の音楽人生の中ではすごいこの件はすごく印象的だったというか、でなんかやっぱりね、そのでちゃんと聴いてみた曲ね、Can't Stop Falling Love っていう曲ねあるんですけど、聴いてみたんですよ。やっぱりね、ちょっと思ったのはやっぱり歌詞と曲を両方書く人っていうのはちゃんと音と歌詞がすごいなんかやっぱリンクするんですよね。なんかそれすごい分かったんです、聞いてみて。まあね、こんなことがあったからすごい僕の中でもすごいフィルターかかってるっていうのはあるかもしれないんですけど、それを頑張って取り除いて聞いたとしても、なんかなんかこの曲すげえなってなんか思ったんですよね、その時に。だからそういう改めてなんかそういう流行ってる時ってすごい熱狂なんで、みんな熱がすごいので、それにこうどうしてもこう自分はなんかいやみんな今盛り上がってるだけやんって、こうすごいなんか遠巻きで見ている部分があったんですけど、そうじゃなくてちゃんと純粋にそのものの良さっていうのをちゃんとやっぱ確かめるような、そんな人になりたいなっていうのがまあすごい思いましたね。そうで、やっぱりね最近すごいなんかストレートな曲もいいんですけど、なんかあんまりこうなんかすごい凝った曲っていうんですか、すごいなんか深い曲っていうのをあんまり聞く機会がなくなってきちゃったんで、なんかね、いやそうやって聞き直すと、確かこう深いな、言葉の言い回しとかめっちゃ深いなっていうか、なんかなんでしょう、本当に好きとか愛してるとか言って並べるのはすげえ簡単なんですけど、そういう言葉を使わずにどうやってそれを表現するかっていうのと、あと赤とか色だったらね、赤とか黄色とか青とかありますけど、その微妙なグラデーションの差とかを言葉でこうつけていくっていう作業が、まあ作詞の面白さだったりするので、なんかそういうなんかね、自分のと比べるのもなんかすごい失礼かもしれないんですけど、なんかすごいなんかね、そういうことかとか、こういろいろ勘繰りながら歌詞カードを見ながらですね、スマホで歌詞を見ながら音を聞いて、これでね思ったんですよね。でしかもグローブってよくよく考えたら作曲家とシンガーとラッパーじゃないですか、 M フローじゃないですか、M フロースタイルじゃないですか。 M フロースタイルっていうのも失礼ですけど、わかんない、いやなんか違うかもしれないですけど、いやなんかねもう情けないと思う、ちゃんとねチェックしなきゃダメだなってすごい思いました。はい、ということで曲いってみましょう。ね、この曲実はですね、その例の小室さんの一件があったその日の夜に、僕夜に2時間作曲っていうツイッターの企画があって、それによく参加してるんですけど、その日のテーマがハウスミュージックっていうテーマだったんです。でそれでもうその小室さんの件で感極まってたので、なのでもう小室さんに届けばいいなと思って作ってみました。聴いてください、夏目龍一でハウス。ということでお送りしております夏目リーチのダイニングレコーズのラジオ、後半のトークはですね、あれでございます、音声メディアがもうね随分盛り上がってきてるんではないかななんていうお話でございます。今こうやって自分で僕ラジオの番組こうやって作って、で自分のウェブのメディアで配信するっていう活動をずっとやってるんですけれども、今13週目ですね、13回目ですかね、やってるんですけれども、どうもね音声メディアっていうのが随分盛り上がってきてると。でね、ボイシーっていうサービスがあるんですよ。去年僕ね応募したかったんですよね。オーディションみたいなのあって行きゃよかった、行動力足りなかったって めっちゃ反省したんですけど、要はネットで聞けるあのラジオ番組で簡単にこうなんでしょう、投稿して、で自分の音声がすごいラジオっぽく簡単にですね、僕がこうやって必死でこれ実は iMovie で編集してるんですけど、やらなくても簡単な投稿で編集できるっていう、すごいなんか要はどんどん SNS に近いような感じのイメージで、まだ誰もが使える感じにはなってなくて、何人かその指名された、パーソナリティさんとかいろんなコメンテーターさんとかがいろんな人がそこに今参加してやっているんですけれども、ボイシーってサービスね、本当ね最初見た時も来たって思ったんです。やばいって思ったんですよね。これは波乗んなきゃなって、この音声メディアやってる立場としてはやんなきゃって思ったんですけどね。でね、スマートスピーカーって今あるじゃないですか、話題の OK Google とかね、アレクサとかね、あとあれですよ、LINE のやつ、 LINE のやつとかね、そうあるじゃないですか、そういうのあるんですけど、音声スピーカーで聞けるんです。それが確か Google ホームで聞けるのかな。で、ボイシーって連動してるので、いつかそのうち、OK Google って聞いて、ダイニングレコーズかけてって言うと、僕のラジオが鳴るみたいなのができるっていうのを、もういち早くね、去年ね、Google ホーム出た時に、あ、これ絶対できるようになるって思って、なんですぐやんなかったかな、もうマジ自分の行動力に、なさにちょっとすごい反省しました。ね。で、今はまだ一般開放されてないんですけど、なんかね、じゃあ自分でやってやろうと思って、こうやってラジオやってるんですけど、で、ラジオトークというアプリがですね、ありまして、これを発見しましてですね、というかその運営してる人が僕のことをフォローしてくれまして、で今ラジオトークっていうねアプリがあるんです。これがねまたねすごいんですよ。で今誰もがラジオの番組を作れる。でアプリで録音ボタンをポチッと押したら12分間制限なんですけど、12分の間に好きなこと話して番組にして配信できるよっていう、ラジオアプリがあって、今まだベータ版ということで開発中みたいなんですけど、もうねぜひそれも僕もやりたいと思って、そっちでちょっと別の番組、今ね夏目龍一の好き放題っていう番組、好きなことを好きなだけ好きなように話す番組、ラジオトーク好き放題っていう番組もね今ちょっと始めようかなと。まあもう初めて今2話撮ってるんですけど、まして、そっちの方もちょこちょこ更新しつつですね。で、そのラジオドクテアプリの特性を生かしつつ、このダイニングレコーズでやってるような、この音楽 BGM かけたりするっていうのをちょっとなんかね、絡めたいななんて思いながら、ちょっといろいろ工夫を凝らしてますんで、そっちの方もぜひお聞きいただければと思います。はい、そんな形でね、今後ますます音声メディア盛り上がってくんじゃないかな。ブログあるじゃないですか。ブログってね、文字を打って書いて、いろんな人が、誰でもが文字を発信できる、文字を発信できる時代になったと思うんですけど、次は音声だなと。でやっぱりね、喋りたいんですよ、みんな。喋りたいじゃないですか。僕だって今回の小室さんの件喋りたかったんですもん。喋りたくて聞いてほしいんですけどね、そんなね長々語れるわけでもない。でだったらここで発信して、で本当にちょっとそれでちょっと興味を持ってくれる人とか、一緒に共感してくれる人と、そう同じ気持ちを共感できたりとか、新しい発見になったらいいななんていうのをちょっと思いつつですね、まあそういう番組にしていきたいななんていうふうに、まあちょっと思ってる次第なんですけれども、おかげさまですね、つぶやいたんですよ、その件を。ちょっとつぶやいて、ツイッターでラジオ SNS、 まあラジオ SNS って別にあるわけじゃないんですけど、ラジオ SNS が来る3つの理由ってね、まず、女性は化粧しなくても配信ができる。その2、ね、部屋片付けなくても配信できる。でその3、最後に、みんな好きなこと喋りたいし聞いてほしいっていうのをね、まあ書いてツイートしたんですよ。でその最後のところに、インスタって最初ね、写真、みんながあんな写真撮ってあげるだけ誰がやるんだと思ったら、女の子たちがね可愛くて綺麗なものいっぱいバシバシ撮ってやってると、もうね誰もが今写真家じゃないですよ、総クリエイター時代と呼ばれるぐらいで、やるような時代になりましたね。次はラジオじゃないかな、音声メディア。ラジオというよりは音声メディアですね。みんなが喋る、自分の話とか声をメディアとして乗っけて、どんどん発信できる時代っていうのがもう間もなくもう来ると確信してますので、ちょっといろいろね、ノウハウとかもどんどん発信していきたいなって思ってます。ですのでぜひダイニングレコーズもし参考にしたい方とかね、質問とかあったら全然聞いてください。もうお答えしますんでね、ぜひ、よろしくお願いいたします。さあそれでは今週の放送はここまででございます。ぜひですね、夏目龍一のツイッターのフォロー、そして質問箱ですね、今設置してます。こちらはですね、匿名でいろいろ質問だったりとかご意見ご感想いただけますので、お便りの方もそちらもお待ちしております。ね、まあいろいろとね、今騒がしいいろんなニュースとかいろいろありますけれどもね、まあ私も頑張って、曲の方も作ってどんどん配信していきます。2時間 DTM という企画でね、今新しい曲もどんどん上げてますんで、そちらもぜひよろしくお願いします。さあということで今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。また来週。